ではもう一度読む SRE 第5回をやっていきます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
トボタルの高村です。
トボタルの菱田です。
では毎回のいつものように前回やったことを振り返ります。
はい、振り返りやっていきましょう。
前回は2章の頭から読んでいきました。
はい。
で、2章は少し技術的に難しい、説明が難しい部分もあるので、うん、冒頭に出たクラスタマネジメントを行う Vogue というソフトウェアを一つ例として取り上げて説明をしました。
はい。
で、ここで話したかったのは、SRE がソフトウェアエンジニアリングをするというのはどういうレベルの、
うん、
エンジニアリングをしているのかというのイメージを膨らませるために、はい、具体的な例を出したという内容ですね。うん、
はい。
で、SRE 本では、その2章でカットした内容とかも後半では出てくるんですけど、
はい、
まあ、大きく支障はないだろうということで一部割愛をしたという内容ですね。
はい、
はい、一旦こんな感じで大丈夫ですかね。
はい、大丈夫です。
はい。で、その2章でソフトウェアエンジニアリングの例を見た後で3章に入ります。うん、で、3章で話したのは、3.1、
うん、
ちょっと待ってくださいね。3.1 のリスク管理の話です。
はい、うん、
で、ここで話した重要なポイントとしては、信頼性とコストは比例関係にないという話があって、
はい、
信頼性を、マスごとにコストっていうのは、うん、何倍にも膨れ上がりますよという話をしています。うん、で、ここで話したコストとは何かというと、うん、コンピューティングリソース。マシンのリソースですね、
うん、
とエンジニアリングのリソースの両方がなくなってしまう。で、はい、信頼性をこう、例えば極端な話 100% 落ちないようなサービスを作ろうとすると、うん、そのために必要なコンピューティングリソースとエンジニアのリソースっていうのは莫大になっちゃう、
うん、
でそれが問題だって話で、でも何が問題かっていう と、システムへの機能追加とか、
はい、
技術的な負債の払拭であるとか運用コストをより下げていこうっていう活動ができなくなってしまうと、
うん
っていうのが、一番の課題だという話でした。まあ、なので、どの程度の信頼性を、適切としておくかっていう話は非常に重要だという話もここで出てきました。
はい、うんうん、まあ、ビジネスサイドの人に分かりやすく言うと、うん、まあ、売上立たないのに広告費ばっかりつぎ込んでいっても売上上がんないよねっていうところが分かっているんだったら、じゃあもうちょっと違うやり方をにこうリソース投下しなきゃいけないよねっていう話と同じように聞こえるんですよね。置き換えて話をするとという話ですけど、はい、なんでこうリソースをどのように適切に割り振っていくために、どうかやっていかなきゃいけないかというのをここでは話をしてるんだなというのがよく理解できました。
その通りですね。はい。なので、今あるリソースを効果的にどういうふうに使っていくかという話ですね。うん、で、今日も 3.2 からずっとリスクの話をしていくんですね。うん、
はい、
どのようにサービスリスクを計測するかとか、
はい、
リスク許容度はどうやって明確化していくかとかいう、うん、
はい、
このリスクって話がずっと付きまとうんですよ。
はい、
で、それに関して書いてあるのが実は3.4 の最後のコラムに書いてあって、
はいはい、
ちょっとそこを先に話しちゃいたいんですけど、そこで書いてあるのが、はい、サービスの信頼性管理の大部分はリスク管理に関係しているという話をしています。うん、なので、そこが似ているのでリスク管理とかリスクの考え方っていうのが大量に引用されているという意味ですね。うん、で、一般的にリスク管理っていうのはものすごくコストがかかるもの、
うん、
としても書いてあるので、たくさんこう、なんでしょう、時間を費やしたり人員を費やしたりして決めていく必要があるというのが大前提としてあるようですね。はい。で、そのリスク管理をする上ではサービスの性質とビジネスが取り得るリスクっていうのを合致させるべきという話もしています。
はい、
例えばそのサービスの信頼性は 100% で、うん、がサービスの、信頼性を 100% に保つ、絶対に落ちないシステムを作ることっていうのが、はい、適切であることってほぼないですっていうことも書いてありますね。
はい、
っていうのはまず一般ユーザーが 100% だっていうことを認識することはほぼ不可能だと、
うん、
やりすぎってことですよね。だからそれが適切ってこともないので、適切な許容レベルっていうのをサービスによって定めるのがすごく重要だという話をしています。
うん、
はい。なのでこの後、今日の話で言うと、 リスサービスリスクの計測であるとか、
はい、
サービスリスク許容度の話とかっていうのが出てくるんですけど、うん、一貫してその今対象となるサービスがどのぐらいまで落ちて大丈夫か、
うんうん、
っていう話を、きちんと決めるためにどういう手法があるかっていうのを、
うん、
こう具体的な例を出しながら話していきますので、はいはい、ちょっと難しい部分もあると思うんですが Google の例とかも、
はい、
見ながら少しずつ理解していければと思ってます、
うんうん、はい、わかりました。
はい、
1個質問いいですか。
あ、どうぞ。
サービスの信頼性管理の大部分はリスク管理に関係することであり、リスク管理には多くのコストがかかることがありますっていうふうに書いてあるのは、そのリスク管理をするために、まあ、人手だったりとかコンピュータリソースとかさ、まあ、いろんなものがなんか、まあ、リソースがかかってしまうよということを言っているんですか、それともこの後で話していくその計測をするとかっていうのも含めていろんなコストがかかるんだよっていうことを言ってるんですか。
後者だと思います
ね。なるほど、
はい、なのでこのリスク管理をするというこの活動全体がすごくものすごく膨大なタスク量があるという話ですね。
じゃあそこを今日この後、その実例を触れながらこの分解していくみたいな説明していくっていうのが今日の中身になってくる
んですね。そういうことです。なので簡単に言うとリスク許容度、どのぐらいサービスのリスクを踏めるかっていうのを考えるのはとても難しいという話です、はい、
うん、
はい、それが分かるだけでもまあ十分かもしれないですね。
とても難しいし、それをやると本当に人手というか人手もコンピュータリソースも含めていろんなコストがかかってるよと、かかるんだよと、うんうん、そうです。だからここめっちゃ大事になってくるから、ちょっとこう実例見ながら少しずつ理解していこうねっていう、そんな章ですね。
そうです、
はい、わかりました。
じゃあ早速見るんですが、 3.2、
はい、
で話してるのがサービスリスクの計測という話になります。
はい、はい、
でリスクの許容レベルを議論するときにどのぐらい許容できるかって話になるんですけど、そもそもどのぐらいっていうのを話す上では測れてないとダメですよね。
まあそうですね。
なので計測の話がここに出てきてます、
うん、
はい、なので端的に言えばこのセクションでは、きちんとメトリックスを取りましょうという話になってきます。でメトリックスというのはそのリスクを議論する定量化する指標ですね、
うん、
でメトリックスという言葉自体分からない人のために具体的に話しておくと、システムのパフォーマンスを表すデータのことです、
はいはい、
例えばだから特定のサイトにアクセスするまでに何秒かかったかとか、
はい、うんうん、
1分間の間に何回リクエストが成功したかとか失敗したかとかっていうデータが継続的に取られている状態、
は
い、
うんうん、
その情報を一つ一つメトリックスと言っていて、それをもとにサービスリスクを計測しましょうという話が出てきているという
感じですね。そうですね、
はい、
これは取ろうとしないと取れないってことですよね。
取ろうとしないと取れない
です、はい、なんかこうウェブサーバーを立てて、
うん、
もうサービスとして動いてるんだよみたいなのでは取れてないってことですよね、
うん、取れてないです。なのでそのサービスのメトリックスを取るためのシステムを入れる必要があります。
うんうん、
はい、そうです、その通りですね。なのでここも、サービスリスクの計測をするためのコンピュータリソースもまた別でかかってるってこと
ですね。そういうことですよね。
はい、
逆に取るための、うん、コンピュータリソースもかかってるしエンジニアリングリソースもかかってるよっていうことが出てくるってことですね、
うん、そうです。でしかもそのどれを取るべきかっていうところの合意形成って前段でディスカッションが必要なので、
はい、
そこにも、人的リソースはかかってるって感じですかね、
うんうん、なるほど、
はい、
メトリックスって たくさんありますもんね。
たくさんありますたくさんあります
サーバー運用の、ね、会社にいたもんだから、
はい、
その辺のなんか量の数というのはなんかすごいいろいろあるなっていうのは、
いやすごくたくさんあります
ね、はい、
うん、
なんとなくこうそうですね、エンジニアの人が見ているグラファナのグラフとか見させてもらったことありますけど、
はい、
もうたくさんあってどこ見るんだろうねみたいな気持ちになりました。
そうです、しかも単位が違ったりとか、見てるサーバーを、見間違えたりしてる時もありますから、対象が複雑すぎてグラフがたくさんありすぎて、
ね、なるほどね、
ちょっと見るまでにも大変な、
うん、
たくさん取りすぎると見るのも大変っていうのはたまにあるんですけど、
だそう、そういう意味でもその取得するためのな項目を選ぶとか、
うん、
設計するとか、
うん、
っていうのはすごく難しそうですし、
うん、
検討するためのコストっていうのは結構かかるんでしょうね。
かかりますね。
はい、
はい、で、一応ここではサービスリスクの計測として、
はい、
例で出てるのは可用性、サービスの可用性レベルによって、
はい、
なんでしょう、計算、ごめんなさい、サービスの可用性レベルを、計算するといいでしょうっていうのが書いてあります。
はい、
で可用性っていうのは何かっていう と、サービスが継続してどの程度利用できるかっていう指標ですね。うん、どのぐらい落ちないか、
はい、
落ちる、どのぐらい落ちないか落ちるかっていうのが分かるもので、
はい、
パーセントで表すことが多いですね。はい、パーセント表すことが多いというか、パーセント表しますね。うん、例えば 99.99%、 可用性ターゲットが 99.99% ですよって言ったら、年間に 52.56 分以内の停止時間に収まるという定義になります。
はい、
はい、なのでそのぐらいしか落ちないようなサービスですよっていうのを表すことができるんですね。はい、まあ、こんな感じで可用性っていうのを、ターゲットとして置くといいでしょうっていうのがこの SR リボンには書いてあって、
はい、
で可用性を定義する上では、2つの切り口があるという話もここで同時にしています。で今一つ言ったのが稼働時間ベースですね、はい、何分という、
あ、時間ですね。
そうです、そうです、はい、だから365日24時間ある中で何分落ちて大丈夫かっていうのを表すことで可用性を定義するっていうものですね。
うん
うん、でもう一つが、リクエスト数で定義するものですね。
うん
うんうん、だから、ここで例に書いてある250万リクエスト1日に処理したとして、
うん、
エラーを返す回数が250回以下になってれば 99.99% 達成という話です。
なるほど。
だから先ほど 99.99 って 52.56 分だよって話をしたんですけど、あれは稼働時間で計算した場合の指標、
はい、
で、今の250回以下になってればっていう目標に関しては、
うんうん、
リクエスト数で計算したもの、うん、まあ、これ両方可用性の定義として正しいんですけれども、
うん、
どっちを選ぶかっていうのはそのサービスによって異なるっていう感じですね。
はい、
例えば、なんでこんな議論が出てきてるかっていうと、 Google のサービスってグローバルで展開されていてすごく大規模なんですね。
はい、
なので完全にサービスが落ちるってことがなかなか起きにくい。
うんうんうん、
なので稼働時間にしたらずっともうほぼ 100% みたいな計算の仕方によってはそうなってしまうっていうのがあるので、
る、ね、
リクエスト成功数というもので定義をしているというのがここに書いてあったりするんですよ。
うんうんうん、
はい、なので、サービスの内容によってこの辺の可用性の計算の、うん、式についても、うん、適切に選ぶ必要があるというのがこの 3.2 で言いたい
こと
です
ね。これで例えばですけど、そのお客さんから見える部分は結構こう、
うん、
なんだろう、冗長化していて動いてるように見えるんだけど、裏側のシステムとして落ちてるみたいな瞬間ってあると思うんですね。
はい、
そういう時なんかはこの時間で見るっていうよりはそのリクエストベースで見た方がなんか良かったりするんでしょうね。
ちょっと難しい議論ですが、それで言うとそのサービスに支障が出てるんであれば、そのフロントだけで動いてるっていう状態で、
はい、
その可用性を判断しているリクエスト、可用性を判断しているっていうのが多分間違っちゃってる。
あー、なるほど、ね、
データベースに刺さるようなアクセスを、はい、稼働時間を稼働しているかどうかを確認するリクエストにするべきかなというふうに思います。うんうん、
なるほど。
はい、
じゃあもうそこの時点で今さっき最初に言ってたどこを取るかっていう話題にもう完全にぶっ刺さってるわけですね。
そうです、そうです。ファミコンばっかりアクセスしてて、
はい、
例えばニュース記事とかでもニュースにリタイチこうリクエストを送ってないで可用性は 100% に近いですとか言ってるようだと全然違うんですよ。まあそれは当たり前ですよ。
まあ当たり前です
よ、ね。ユーザー体験に近い形できちんと、うん、監視をしてシステムの、
うん、
何でしょう、状況を確認して、
うん、
でそれをもとに可用性を判断していくっていうのが重要ですね。うん、
いや、その見えてるとか、そのなんだろうな、システムが動いてるからいいっていうわけじゃなくて、そのユーザー体験としてこの可用性というものがどうあるべきなんだろうねっていうところからスタートしていくみたいな感じなんでしょうね。
そうですね。
うんうん
うん、 特にお客さんに可用性を、保証する SLA とか言いますけど、
はい、
場合っていうのは明らかにお客さんが納得する形で締結する必要がありますので、
はい、
今言ったなんかフロントが動いてこうあのバックエンドが動いてないみたいなことはあってはいけない感じになりますよね、
うん、
はい、
いや契約書に盛り込まれていることもありますよね。
ありますね。多分そこに関しては本当に今言った具体的なところまで詰めて話すと思いますね。
なるほど、
はい、という感じで話をまとめると、まずサービスリスクの話をする上で計測が重要ですと。で、はい、計測はメトリックスをもとに、算出ができるようになっていきますと。で、可用性の算出方法は稼働時間っていうので計算する場合もあれば、うん、リクエスト数で計算する必要も、うん、計算することもあるという話でございました、
うんうん、
はい。で、続いてサクサクいくんですが、次サービスリスク許容度の話になっていきます。
はい、
はい、でサービスリスク許容度の話、ここですねをする上で、大前提としてあるのはサービスリスク許容度っていうのはサービスごとに異なりますという内容です、うん、はい、もう少し分かりやすく言っていくと、例えばもう例に出てるんで 3.3.1.1 かちょっと細かいですねにあるんですけど、そのサービスが、コンシューマー向けなのか企業向けなのかとか、
はい、
有料なのか無料なのかとかで、うん、どのぐらいサービスのがダウンして大丈夫かっていうのは全然変わってきますよね。体感としても多分分かると思うんですけど、うん、はい、なのでサービス内容によってリスク許容度が異なるので、
うん、
きちんと精査していく必要がありますというのがここの3.3 に書いてある内容です、ね、特に、SRE だけで決めるんではなくてプロダクトマネージャーとかを巻き込んだ上で、ビジネスゴールっていうものをきちんと明確な目標に変換する作業として、うん、これを行う必要があるというのが書いてありますね。
なる
ほど、はい、だからサービスはこうあるべきだっていうものをリスク許容度としてきちんと定義する必要があるという話。ちょっと難しい作業ですよね。
そうですね、ちょっと言葉を少しこう言い換えていくと、
うん、
サービスリスク許容度というのは、まあ、このシステムは、まあ、何時間か分か分かんないですけど、まあ、何分止めていいよっていうことを決めに行くみたいな話ですよね。
全くその通りですね。
で、それを、そのサービスの特性を見ながら、そのプロダクトマネージャーと SRE とで、いや俺は、例えばプロダクトマネージャーは、いや俺は30分までなんだよみたいな、
うんうん、
でもこう SRE から見た時はここよ、いやこっちはね1時間ぐらい止めていいと思ってんだよとかそういったところをどういう視点で見ながら、
はい、
こうはあのすり合わせていくかという作業をしていくのは、
はい、
こう難しいんだけど、そこをビジネスゴールとして組み立ててこうねっていうことをここでは話をしているってことですかね。
そういうことです。
なるほどね、
はい。で、3.3 回の後半、はい、序盤に書いてあるんですけど、コンシューマーサービス、いわゆる一般ユーザーが使うサービスと、はい、インフラストラクチャーサービスって言って、
はい、
実は2で飛ばした内容なん 2章で飛ばした内容なんですけど、
はい、
そのシステムの裏側で使われるサービス、
はい
は少し特性が違うので別々で解説しますっていうのがあるんですけど、
うん、
まあ僕個人としてはコンシューマーサービスを例に挙げた話で十分かなと思ってますっていうのは、
うん、
リスク許容度を考える上で必要な切り口っていうのはいくつかあって、それはサービスごとに異なる、
うん、
なのでサービスごとにきちんと、精査して考えていきましょうっていうのが、この章で伝えたいことなんですね。なのでそれが分かれば、はい、まあ言っていいかなと思ってるので、うん、コンシューマー向けサービスの例が一番分かりやすいですし、それで具体例が思い浮かぶのであればもう十分かなと思うので、はい、
うんうん、
はい、3.2 は今回は割愛します、
はい、
ので 3.3.1 のコンシューマー向けサービスのリスク許容度の明確化について少し触れていきたいなと思います。
はい、
はい、
ここからそこですね。
ですです。でここで書いてあるのが、さっきちらっと話したんですけど、
はい、
可用性ターゲットレベル、要するに 99.99 なのか999なのか、
はい、
それとも95なのかとか、
はい、
そのあたりを決める上ではこういったものを考慮するといいですっていうのが5項目書いてあります、
はい、
そこに書いてあるのが、 まずユーザーが期待するサービスレベル、
はい、
あとはサービスが直接収入につながっているかどうか、
うん、
はい、あとはサービスが有料か無料か、
うん、
あと他の同じようなサービスを提供している競合がどのぐらいのレベルで提供しているか、
はい、
なんかいっぱい落ちてるところに 100% の可用性のサービス持っていく必要ないよねとかいう感じです、はい、ユーザーの感覚として、うん、はい、であとはサービスはコンシューマー向けか、うん、それとも企業向けか、
うん、
はい、という、考慮すべき切り口がここに並べられています。なのでこのあたりはあの Google のサービスに限らず、
うん、
いろんなサービスで検討する上で使える内容かなというふうに思ってます、うん、まあこのまあ、別にこれが明らかになって有料か無料かで有料ですとなったからといって可用性ターゲットが安易に決まるわけではないんですが、検討する上でここを確認することで、
うん、
このサービスは、前に決めたこういうサービスに似てるよねとかそういう議論もできると思うし、
はい
はい、こういう指標があるのはすごくあの分かりやすくていいんじゃないかなと思っています。
はい、うん、そうですよね。企業向けかコンシューマー向けかでも結構違いますもんね。企業向けで言えば、ね、日中帯しか基本アクセスがなくて、
うんうん、
夜とかはそこまでねシステムが動くことってなかったりするから、
はいはい、特に国内向けの 2B サービスとかだとそうです
よね。そうですよね、うん、国内に閉じてるんだとじゃあ夜は止めてもいいよねって、
うん、
止めてるサービスってそれなりにあるなっていうのも観測はしているので、
はい、
そういうところも含めてこう考えてトータルで考えていきましょうって話ですね。
そうです。で今ここに書いてある Google の例も軽く触れておくと、旧 G Suite 現在は Google Workspace という、企業向けに Gmail とか、うん、Google ドライブとかを提供するサービスがあるんですけども、うん、はい、これは、可用性は高い水準に設定する必要があるっていうのはここで書いてあります、はい
はい、
で、それは何でかっていうと Google のサービスが落ちたことによって他の企業のビジネスに大きく影響を及ぼしてしまうために及ぼしてしまうので低いあの安易に落とすことは絶対できないという感じですね、
うん、
あのインパクトがユーザーに対するインパクトが大きすぎるという理由から、
はい、
ここでは可用性ターゲットは 99.9 に設定して内部の可用性ターゲットはもっと高いものにするでしょうというのが書いてあるっていう感じですね、
はい、
でこれと対照的に出てきているのが2006年の YouTube です、
はい、
でこの時の YouTube っていうのはまだまだどんどん機能追加をしなければいけない、
はい、
で機能追加っていうところはあのあれですね、リスクとコスト、あリスクが信頼性とコストが、なんでしょうトレードオフだみたいな話が序盤 3.1 で出てきたと思うんですけど、はい、まさにその通りで可用性を下げることによって機能追加の優先度を非常に高くして、うん、プロダクトを育てていったというのがここに書いてあります、うん、でさっきの5つの指標に戻ってみると Google Workspace とかっていうのは有料だし顧客は、はい、企業向けだし、うん、ユーザーが期待するサービスレベルも高い、
はい、
でも2006年ぐらいの YouTube に関して言えばサービスレベルもそこまで、期待値が高くないと思いますし、うん、コンシューマー向けですし何より無料でしたよね、はい、
そうですね、
はい、なのでそのあたりの切り口の差から可用性ターゲットを低く設定すると、
はいはい、
いうのは適切だという判断を Google の中でしたというのがここで例として挙げられています。結構これ分かりやすい例ですよ
ね、うん、いや分かりやすいですね、
うんうん、
だしここの文章を読んで思い出すのが、
はい、
その第1回目かな1回目か2回目で話した、はい、そのデブとオプスの対立の中でシステムをこう固めておきたいっていうのといやもうどんどん機能追加していきたいっていう話が、
はい
あった
ありました、ありました、ありました。
あれをこう思い出しました。
なるほど。
どんどん YouTube の2006年の YouTube なんかは、どんどんどんどん機能追加していきたいから、どんどんどんどん変化していくわけじゃないか。
うんうん、
そうすると、こうね、システム自体が不安定になる瞬間も
あるけど、あります、
でもそれをしてでも機能追加をしていくっていうことを意思決定してたわけですよね。
そうです、そうです。
この頃は。
この頃はそうです。
でも G Suite で言うと、全然そことは違う。世界線で、
うん、
意思決定をしているってことですよね。
そうですそうです。なのであれですね、SRE の考え方がなければ機能追加めちゃめちゃするけど、旧シスアド、
はい、
旧って言わないか、シスアド部隊は可用性をそれ開発の状況に限らず今まで通り維持することが、 要求されてたと思うんですけど、この、リスク許容度っていうものを決めることで、必要水準が下がるんですよね、
うん
うん、なので、すごく全員が納得感を持ってプロダクトがどうあるべきかっていうのを考えることができるということで、うんまあ、このあたりも SRE の実践そのものなんじゃないかなと思いますね、うんうん、はい。で、続いて、3.3.1.2 障害の種類という話に入ってきます。ちょっとここ難しいんですが、
はい、
ここで話しているのはサービスごとに起きうる障害を想定しようという話です。なんかサービスによってなんか起きそうな障害って全然変わってきますよね。 YouTube であれば動画コンテンツありますし、
はい
はい、あと Gmail とかであったらやっぱメールが絡んでくるんでまた障害の内容から違いますよね、うんうん、はい。なのでサービスごとに可用性の許容度も考えましょうというのとともに障害の内容っていうのもある程度想定した方がいいんじゃないかという話をここではしています。
はい。
でさらにここではですね踏み込んでいて、
はい、
適切な障害対応とは、障害対応はサービスによって異なるよという話もしてます。
は
い、今って可用性の話してたじゃないですか、
はい、
じゃあ例えば、低い発生率で障害が継続すること、例えば10秒に1回1秒間、サービスが落ちる、
はいはい、
っていうので1分間サービスを継続した時って6秒落ちますよね、
うん、
合ってるかな、合ってますよね、
うん、
はい。それ と、54秒サービス継続するけど6秒間バツッとサービスが落ちる、
はい。
でこれって多分可用性の計算の時と同じ値出るんですよ。
あ、確かにね、
うん、出ますよね、
はいはい、
だけどそれってサービスの内容によってきちんと選ぶべきだよねって話をここでしてます。
はいはいはい、
ちょっとずつ分かってきますからね、うん、ここの部分ちょっと難しくて読み解くのは難しいんですけど言ってることはそういうことです。で、ここで例に出てるのが個人情報を提供するシステムを考えてみましょうと、
はい、
いうことで、じゃあ例えばプロフィールの表示を妨げる断続的な障害、断続的な障害っていうのはあのたまに見えないけど まあ見えるっていうのがずっと続いてるような状態の障害が起きてるとする、うん、でこれに関しては継続しながら障害対応を行うべきですよね、
うん、
はい。完全に停止して対応を行うべきかでいう と、そこまで深刻ではないっていう判断ができると思うんですね。ただ、例えばあるユーザーの個人の連絡先が他のユーザーに見えてしまう、
は
い、
あ
これまずいですよね、
うん、
こういう時って、サービスを継続しながら障害対応を行うべきかというとそうではないですよね。完全に止めて障害対応を行うべきですよね。
すぐやるっていうやつですね、う
ん
う
ん、なので、障害その可用性を何でしょう、可用性を下げてでも障害対応しなきゃいけないシーンとかっていうのも出てきたりするので、
はい、
本当にサービスの内容によって障害の内容とか障害対応の仕方っていうのも考えていく必要があるねっていうのはここで触れている内容であります。はい、
はい。
で最後じゃないか、まだ最後か2番目ですね。次コストは、はいはい、サービス、このここで言うコストっていうのが本当にサービスの障害が起きた時に実際にどのぐらい収益に影響するかっていうのを気にしましょうって言ってます、う
ん、はい。
でここで出てる例は本当に分かりやすくて、Google AdWords ですね、
はい、
で、サービスが落ちるとその分広告費が下がるので売り上げが下がりますっていう分かりやすいサービスを例にしています、うん、はい。でこの、コストを考える上で重要なポイントは2つあって、可用性を一桁改善するときに収益ってどのぐらい増えるかっていうのを考えましょうっていう話と、今その増えた収入は信頼性をそこに高めるためのコストに見合うか、
うん、
頑張った分だけ収益上がるのは分かるんだけどその頑張りって収益に見合ってるっていう、
はい、
そこのバランスを保てるところできちんと可用性ターゲットを決めましょうと、
はい、
いう話をしています。なんか、うん、結構分かりやすいですね、
うんうんうん、
ただ一般的にそんなにそのリクエストがじゃあ1万ぐらい落ちた時に売り上げってこのぐらい落ちるよねみたいなのを計算するのって結構難しかったりするので、
はい、
ここはサービスによって本当に何でしょう、泥臭い計算をしていったりとか、 ある程度推定をしながらやっていく必要があるかなというふうに思いますね、
はい、うん、パキッとは出ないよね。
出ないんじゃないですかね、
うん
うん、まあ、広告系アドテック的な話であれば、
ああまあアドテックなんかは分かりやすいですけど、
うん、分かりやすいですけど、そうじゃないと結構難しいですよね、
うん、ね、SaaS とかやってるところなんかは、
うん、
本当にどうここ計算するかって難しいですよね。
結構難しいと思いますね。まあ、ただあの全部リクエスト落ちたら売上ゼロになることは分かっているんで、はい、
そう
その間どうなってるかっていうのをどう描くかですよね、
うん
うん、なのでもしかするとその顧客満足度調査とか実際にユーザーに対してヒアリングをしてそれを定量化するとか、
はい、
そういった、活動も必要になるかもしれないですし、あのこの収益を計算する式っていうのは、はい、サービスとか使ってる技術によってまちまちなんじゃないかなっていう気はしますね、うん、はい、
はい、
で最後に、サービスの他のメトリックスということで、先ほどサービスの可用性でどのぐらいサービスが継続して利用できるかっていうのと、
はい、
リクエスト数がリクエストがどのぐらい成功するかっていうので、まあ、主に考えるといいよっていう話をしたんですが、それ以外にも重要な指標ってあるよねっていうのはここに書いてあります、
うんうんうん、
例えばっていうことで出てるのが、先ほど言った広告のサービスでは、レスポンスタイムってかなり重要ですよねっていう話、
うんうん、
だからレイテンシーという言葉がここで使われてますが、
はい、
素早く返すことによって、サービスのクオリティが上がるっていうのがあるし、あとここで書いてある Google AdSense というコンテンツ連動型の場合だと、詳細省きますが Google AdWords よりもリクエストあの何でしょう、レスポンスタイムは遅くていいんですね。結論としては遅くていいサービスがあったりするので、
はい、
あまり早く返しすぎないことによって当てがうコンピューターリソースが下がるのでコストが下がるよねって話もあったりするんですよ。なので、単に、サービスを提供するっていうだけではなくて、そこにかかったコンピューターリソースとか必要としている水準に合ってるかっていうのを決める上では、サービスの、リクエストに対するレイテンシーっていう指標も重要になってきたりしますので、まあ、いろんなメトリクスを元に、判断していくっていうのは重要かなっていうのがここで書いてありますね、はい、そうだねっていう感じの話です。
そうだねっていう感じですよね、
はい、
ここを考えていくのってすごく難しいですね。
ありがとうございます。
ということがすごく理解できました。
はい、
うん、ちょっと遅くてもいいから別にこうなんだろう、コンピュータリソースが安いものを選ぼうとか、
うん、
理屈は理解できるんですけど、
はい、
それをじゃあね、どう設計していくかっていうのに踏み込んでった時に、うん、これ沼だなって思いました。
そうですね。で絶対一人では決められないので、
はい、
ビジネスとかサービスを形作ってる人とディスカッションしながら、
はい、
こうじゃないかあじゃないかっていうので決めていく必要があるという話ですね、
うん
うん、はい、じゃあ今日は、
はい、
一旦こんなところで、まとめに入りたいと思います。
はい、
はい、今日は、リスク管理をする上で重要なリスク許容度の話をずっとしてました。
はい、
はい、で、まず計測しなさいと、
はい、
で計測することによってどのくらいかっていう議論ができるようになるので、
はい、
まあ、それができるようになった先ではサービスごとにきちんと指標を決めて見定めていく必要があるという感じですね、
うん
うん、で可用性ターゲットを決める上では稼働時間とかリクエスト数で算出すると、で可用性ターゲットを、検討していく中ではさっきの想定される障害であるとか、
はい、
障害の時にどのぐらい損失があったり、
はい、
障害が起きないことでどのぐらい収益が上がるのかっていうのも視点として必要だよと、うん、で最後に、可用性のメトリックス以外にも重要なメトリックスがあることがあるので、
うん、
それも使っていくといいでしょうという話ですね。
なるほど、
OK でしょうか。
はい、大丈夫です。
はい、
こう実際、
はい、
ちょっとこう質問なんですけど、
はい、
ね、高村さんと か, なんか SRE として働いてる中で、
はいは
い、こういったものを SLA、SLO とかこういったところを決めていくってなった時には、うん、やっぱり難しいなっていつも思うんですか。
思いますね。難しい、非常に難しい。なんか今はどういうふ
う
に決めるかが難しいという話をしましたよね、
はい、
それは実際に そうだなというふうに思うんですけど、この先でもまだ壁があって、
はい、
決めた先で開発者とかその他ビジネス周りの人たちがこれに納得して、コード変容できるかっていうところも一つ壁があるんですよ、
はい、なるほど、
うん、なので例えばじゃあまだ専門用語として出てきたんですけど SLO サービスレベル目標じゃあ 99.99 下回ったから開発するのをやめましょうと、うん、今週の リリースは一回やめて来週に移しましょうとか来月に移しましょうとかっていう意思決定が開発側が納得してできるかっていうのはまた別なんです、
ね、うん
はい、なのでそこら辺の SRE に関する不況であるとか理解をしてもらうっていうのはまた別で壁として横たわってたりするので、
はい、
これが最強のエラーバジェットやとかリスク許容だとか言って決めた先で、
はい、
いやいやいやもうそれはちょっと僕らは分かんないんで勝手にやってくださいとか言われたら終わるんですよねなのでそのあたりの組織的な、何でしょうね、組織的に巻き込んでやっていく難しさっていうのもこれが終わった後でさらにあったりするので、やはりこのあたりは難しいなという気がしています。
なるほどね、うん、なるほど。本当にこう設計するタイミングからいろんな人を巻き込みながらちょっとずつ前に進んでいかないと、最終的な合意形成というか行動みんなの行動変容まで含めた活動っていうのはなかなか難しいんだよねみたいなの、そういう難しさも先々あるってことですね。
そういうことです。
でただでさえこう取らなきゃいけないメトリックスも多かったり、
うん、そうです。
でその中から何を選定していくのかっていうのも決めていかなきゃいけなかったり、
そうです。
さまざまやることがあるっていうことですね。
その通りです。
なるほど。いや、なんか弊社でもうこの話結構最近話題なので、
はい、
僕興味というか興味関心は結構強
い
領域なんですけど、
はいはい、
決めればいいじゃんっていう世界観じゃないんだなっていうことがよくわかります
そうですそうです、難しいんです。でビジネス側の方がじゃあ SLO を決めようよってなるのは相当レベルが高い話で、初めは多分本当の組織で初めって SLO とか入れるときって大体 SRE が始めると思うんですよね、
はい、
でその人たちがビジネスレイヤーの人たちにこう説明していくっていうのはかなり大変なんじゃないかなって、それはどこの会社でも再現性あるんじゃないかなと思ったりしますね、
うんうん、
はい、
なるほど。
じゃあ分
かりました。
はい、今回はこんなところで、で、はい、リスク許容度が分かって決められた先ではエラーバジェット、エラー予算みたいな考え方ができて、はい、それもすごくメリットがあるっていう話を 3.4 の次回やっていきますんで、はい、まあ、それもお楽しみにしていただければと思います。
はい、分かりました。
はい、
いやー結構面白かったな今日は。こうなんだろう、先々見える課題、
はい、
なんかこう実体験に伴った高村さんのその課題感みたいなのが最後ちょろっと聞けて、はい、結構面白
かった。あ、よかったですあ、
やっぱ大変なんだなみたいない
や、なんか質問いただいて出てきたんでよかったです、ありがとうございます。まあ、じゃあ今回はこの辺で、はい、以上としたいと思います。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。